第4課10月19日から10月26日反対に合う暗礁聖句。しかし神の目がユダの長老たちの上に注がれていたので、彼らは建築を妨げることができず、その報告がダレイオスになされ、それに対する王の返書が送られてくるのを待った。エズラ記 5-5 新共同訳。しかしユダヤ人の長老たちの上には神の目が注がれていたので、彼らはこれをやめさせることができず、そのことをダリオスに奏して、その返答の来るのを待った。エズラ記 5-5 口語訳。今週の聖句。エズラ記 4-1-5 コリント2:6-14エズラ記 5-1-5 ハガイ書1章エズラ記4-6-24ネヘミヤ記3-33-4-17口語訳では4章ネヘミヤ記6-1-1310月19日安息日午後。今週のテーマ。エズラ記3章から6章は、主題によって構成されており、様々な歴史的時期における神殿再建への反対を扱っています。主題によるこの手法を認識することは、全体のメッセージを明らかにする上で役に立つでしょう。エズラの名前が、初めて出てくるのは、エズラ記 7-1 においてです。彼が紀元前457年に到着したことで、事態が変わり、城壁とともにエルサレムの町の再建が突発的に始まりました。その13年後、紀元前444年にアルタ・クセルクセスによって派遣されたネヘミヤが到着し、城壁の建築がついに再開されます。反対は激しかったものの、その作業は52日間で完了しました。ネヘミヤ記 6-15神の働きに対する抵抗が、エズラ記とネヘミヤ記における全般的な主題です。それゆえ、神殿とエルサレムの再建が反対や迫害を引き起こしたことは、驚くに当たりません。今日の世界のどこを見ても、主の働きは反対を受けています。サタンは福音が素早く広まらないようにしようとします。彼の支配が脅かされるからです。エズラ記とネヘミヤ記においてユダの人々はどのように反対に対処したのでしょうか。10月20日日曜日反対が始まる。問1。エズラ記 4-1-5 を読んでください。捕囚を免れたイスラエルの人々は、神殿の建築において、なぜ他の人たちの協力を断ったのだとあなたは思いますか？一見すると、その申し入れは親切で隣人らしいものに思えますが、 なぜその支援を断ったのでしょうか。ある程度その答えは聖句そのものの中に見出されます。敵が支援を申し出たのです。敵です。それだけでもなぜイスラエルの人々があのような反応をしたのかについて有力なヒントが得られます。なぜこの人たちは敵と呼ばれたのでしょうか。列王記下17:24-41は、北王国イスラエルの人々が追放された後、この人たちが他の国々からサマリアとその周辺地域へ連れて来られたと説明しています。アッシリアの王は彼らのもとに祭司を送り、その祭司たちは土地の神、つまりイスラエルの神をいかに礼拝するかを教えなければなりませんでした。しかし結果として生じた宗教はカナンの神々をも取り込んだものだったのです。それゆえ捕囚を免れたイスラエルの人々はこのような宗教が彼らの神殿の礼拝に持ち込まれることを恐れました。そういうわけで、最善にして最も賢明なことは、彼らがしたこと、つまり、必要ありません、と答えることだったのです。私たちは、なぜこのようなことが起こり始めていたのかも思い出さねばなりません。先祖たちが周囲の異教信仰と絶えず妥協し続けたことが神殿の破壊や捕囚をもたらしたのでした。おそらく神殿を新しく建築する過程において彼らが最もやりたくなかったことが周囲の人々とあまりにも密接に連携することだったのでしょう。問2、この拒絶がなぜ正しい選択であったのかを絵面記 4-4-5 の中の他のどのようなことが示していますか。彼らがどれほど容易に支援を受け入れることを正当化できたか考えてみてください。このような状況において、私たちはコリント2:6-14から何を学ぶべきですか。10月21日、月曜日、預言者が励ます。絵面記4-6に記されているように、残念ながら周囲の国々から受けた反対によって、ユダの人々は神殿建築を恐れるようになり、やる気を失いました。先に述べたように、絵面記4:6-6:22は年代順に書かれていません。それゆえ私たちは絵面記4の前に5を見ます。問い3、絵面記5:1-5を読んでください。神はなぜ預言者ハガイとゼカリアを使わされたのですか。彼らが預言した結果はどうなりましたか。ユダの人々は恐れていたので建築を中断していました。しかし神は神殿と町を再建するためにハガイとゼカリアをユダへ使わされました。計画を持っておられたのです。ユダの人々が恐れていたので神は彼らを励ますために 何かをしなければなりませんでした。それゆえ、神は二人の預言者を介入させられたのです。人間の反対は神を止めることなどできません。たとえユダの人々が自らの行動によってこの反対を助長していたとしても、神は彼らをお見捨てになりませんでした。彼らをやる気にさせ、再び行動を起こさせるために、神は預言者たちを通して働かれました。問い4。ハガイ書一章を読んでください。ユダの人々に対するメッセージはどのようなものですか？私たちは自分自身のためにそのメッセージから何を得ることができますか？預言者ハガイとゼカリアはこの危機に当面するために立てられた。これらの任命を受けた使命者たちは人心を揺り動かす証言によって人々に彼らの苦難の原因を明らかにした。物質的繁栄がなかったことは、まず神を彼らの第一の関心事にすることを怠った結果であると預言者たちは宣言した。もしイスラエルの人々が神の家を建てることを彼らの第一の仕事として神を崇め、神に対する敬意と礼儀を示したならば、彼らは神の臨在と祝福を受けたことであろう。希望への光、599ページ、600ページ、国と指導者下巻、180ページ。10月22日、火曜日、工事の中止。問5、敵はエズラ記4-6-24においてエルサレムの工事を中止させるためにどのようなことをしましたか？その地の住民はユダの人々と彼らの働きに対する非難の手紙をまずダレイオス王に送り、エズラ記5章6章、次にクセルクセス王、アハシュエロスとアルタクセルクセス王にも送りました。周辺諸国の人々はもしエルサレムが再建されるならこの町は過去においていつも反逆と問題の中心地であったから、王はその支配権を失うだろうと主張しました。残念なことにアルタクセルクセス王は惑わされ、ユダヤ人が建設をしているのは独立を獲得したいので対立を煽り立てているに過ぎないという言葉を信じてしまいました。彼が工事を中止するように命じたので、人々は町のさらなる建築を阻止するために軍隊を送りました。この強行措置によって、神のための働きは中止させられました。問い6、エズラ記4-23-24を読んでください。なぜユダの人々は建築を中止したのですか？彼らは神が彼らに町を再建してほしいと願っておられることを知らなかったのですか？何が妨げになりましたか？ユダの人々は自分たちが町と神殿の再建のために神によって召されたことを認識していました。 それは明らかです。しかし、強い反対のために彼らは恐れました。きっと彼らは次のような言い訳を思いついたことでしょう。今は適切な時期でないに違いない。もし本当に神が私たちにこれをさせたいと願っておられるのなら、何か方法を与えてくださったであろう。多分私たちはここに帰ってくるべきではなかったのだ。神が私たちを召してさせようとすることを反対が妨げるとき、私たちは神の導きを疑問視し、疑う傾向があります。私たちは自分がミスを犯したのだとたやすく思い込んでしまうのです。恐れは私たちの心を麻痺させ、私たちの思いは神の力に焦点を合わせなければ、絶望と無力へ向かってしまいます。あなたも同様のことを経験したことがありますか？つまり、神が何かをするようにあなたを召されたと確信したものの、やがて状況が困難になって疑いを心に抱いたというような経験です。例えば、バプテスマのヨハネについて考えてください。そのような経験からあなたは何を学びましたか？10月23日水曜日、ネヘミヤが行動を起こす。紀元前444年。問7、ネヘミヤ記3:33-4:17、口語訳では4章を読んでください。ネヘミヤの指導のもと、ユダの人々は反対に立ち向かうためにどうしましたか？何もしないのではなく、神が守ってくださると信じつつ、彼らが戦う準備をしたことはなぜ重要だったのですか？開始と中止を繰り返した後、人々は再び働き始めました。ユダの人々は祈り、ネヘミヤは積極的に警備を始めました。迫り来る攻撃に備えて、人々は昼夜分かたずに交代しました。ネヘミヤはまた城壁の周囲の人々に武器を持たせて配置し、各家族が戦う備えをしました。加えて彼は自分の部下たちを二つの集団に分け、一方の集団を働かせ、もう一方の集団には武器を持たせました。危険が最も近づいた時に、城壁の建築に携わっていたすべての人が守るべき特別規定もありました。建築作業をする者は、各自一方の手に投げ槍、口語訳では剣を持ち、もう一方の手でレンガや石を城壁に積み、モルタルを塗ったのです。彼らは反対に直面する備えをしました。彼らは自分たちの役割を果たし、神が残りの役割を果たしてくださいました。神の守りに対するネヘミヤの信仰はみんなを鼓舞するものでしたが、彼はただ長椅子に座って神がすべてをしてくださるのを期待したのではありません。彼らは力の及ぶ限り準備をしたのです。敵を恐れるな、偉大にして恐るべき主の御名を唱えて、兄弟のため、 息子のため、娘のため、妻のため、家のために戦え。ネヘミヤ記 4-8 口語訳では 4-14 私たちの神は私たちのために戦ってくださる。ネヘミヤ記 4-14 口語訳では 4-20 これらの言葉は聖書の中に見出される最も感動的な言葉のうちの二つです。ユダの人々は頑固な反対のために建築を中止することもありえましたが、今回は恐れに負けることなく、神が彼らのために戦ってくださるという約束にすがりつきました。神の名のために私たちが信じることのために、あるいは神が私たちを召してさせようとすることのために反対に遭うとき、私たちは神が私たちのために戦ってくださることを覚えるべきです。結局のところ、ユダの人々は彼らが行っていることの背後に主がおられることを自覚し、そのことが彼らに前進するための勇気を与えたのでした。あなたの行っていることが神の御旨にかなっていると知ることはなぜ重要なのですか？それゆえ自問すべき大切な問いは、私が行っていることが神の御旨にかなっているとどうしたらわかるのかということです。10月24日木曜日、大きな工事をしている。問8、ネヘミヤ記 6-1-13 を読んでください。ネヘミヤは自分がエルサレムで行っている働きを、なぜ大きな工事、ネヘミヤ記 6-3 とみなしているのですか？神の敵による彼を止めようとする企てはどのようなものでしたか？ネヘミヤ記6-章は、ネヘミヤの命を狙った多くの企てを描写しています。サンパラトとゲシェムは、会談という名目で、ネヘミヤを彼らのもとに来させようとして、手紙を送り続けました。しかし、その会談は、敵の領地である、斧の谷、平野においてであり、そのことは正体の真の意図を明らかにしていました。サンバラとトビア、ゲシェムは、チャンスは城壁が完成し、城門が閉ざされるまでしかないと思っています。ユダの人々は、ペルシア王の庇護を得ており、それゆえ彼らの敵は全面攻撃によって彼らを征服できません。しかし、もし指導者を取り除いてしまえば、彼らは工事の進捗を妨げるどころか、ユダの人々を永遠に止めることさえできるかもしれないのです。彼らは諦めていませんでした。たとえネヘミヤが返事をしなくても、彼らは努力し続けました。ことあるごとに反対に対処しなければならないというのは、ネヘミヤにとって腹立たしかったに違いありません。ネヘミヤは彼らに、私は大きな工事をしている。ネヘミヤ記 6-3 と言って返事をしました。この世の基準からすれば、ネヘミヤは王の検釈官として大いなる仕事をしていました。 それは誉れ高い職で、彼が王の相談役として働く国において最高位の役職の一つでした。しかし、廃墟の町を建設することに、この世の重要性があったでしょうか。それが大きな工事と彼が呼ぶものなのでしょうか。ネヘミヤは神のための仕事を大いなるもの、何よりも重要なものと考えました。なぜなら、エルサレムにおいて神の皆の名誉がかかっていることを自覚していたからです。また、神が聖女の奉仕をお定めになったとき、祭祀制度を制定されました。人々の思いの中で、聖女が清く特別な場所であり続けるために、神は神殿内部の仕事をすることを祭司だけに許されました。独力では私たちはなかなか神の清さを理解することができません。それゆえ神はイスラエルの人々が畏敬の念を持って神の御前に出られるように準備をしてくださったのです。ネヘミヤは神殿の庭がすべての人のものであるのに対して、内部の部屋はそうでないことを知っていました。シェマヤは聖女の中で会うという言葉によって、彼が偽預言者であることを露呈するだけでなく、神の命令に反することを提案することで、裏切り者であることもさらけ出したのです。10月25日金曜日、さらなる研究。参考資料として、国と指導者第53章、市街の建て直し、第54章、搾取に対する見積、第55章、隣国の陰謀を読んでください。ネヘミヤの時代の建設者たちが公の敵や友人を装った者たちから受けた反対と失望は、今日神のために働く者が経験することの象徴である。キリスト者は敵の怒り、嘲笑、残酷さなどに苦しめられるばかりでなく、友人であり、援助者であることを誓った人々の無関心、矛盾、生ぬるさ、裏切りなどにも悩まされる。希望への光、625ページ。国と指導者、下巻、245ページ。ネヘミヤの敵が彼を自分たちの手中に入れることができなかったのは、神の働きに対するネヘミヤの固い献身と、それと同様に固い神への信頼によるものであった。怠惰な人はやすやすと誘惑に陥る。しかし、高尚な目標と熱烈な決心を持った人に、悪は足場を見つけることができない。常に前進している人の信仰は弱らない。彼は上にも下にも前方にも神の御心に従ってすべてのものを備えてくださる無限の愛の神を認めるのである。神の真のしもべたちは恵みの座に常により頼んでいるから、くじけることのない決意を持って働くのである。希望への光、631ページ。国と指導者、下巻、 261ページ。話し合いのための質問。1、支援の申し入れをしに来た人たちを迎えた時のゼルバベル・イエシュは、その他の指導者たちの身になって考えてください。今となってみれば、彼らがその申し入れを受けなかったことは、正しい選択だったとわかります。アドベンチストとして、私たちは信仰をことにする人たちと、協力すべき時と、すべきでない時を、いかにして知ることができますか？正しいか間違っているか、私たちはどのように判断したらよいのでしょうか？どのような基準に従うことができるでしょうか？ 2. 聖書のあらゆる歴史を通じて、私たちの信仰をこの世と妥協させてしまう危険性を見ることができます。確かに古代イスラエルの全歴史はバビロン捕囚に至るまでこのような妥協の典型的な実例です。その一方で人々がこういう危険を避けようとして極端に走るとき、どんなことが起きますか？安息日を犯しているとイエスご自身が非難されたとき、ヨハネ 9-14-16-3章、彼を非難した者たちは、一方の極端に走った絶好の実例ではないでしょうか。どのようにして私たちは適正なバランスを見出したらよいのでしょうか。話し合いのための質問終わり。第4課を終わります。